あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
この収録は2月の4日の日曜日にしておりますけれども、もう間もなく日付が変わりますが、まあ今日は京都市長選挙が行われておりまして、注目をされていました。まあ結果的には、予定通りと言いますかね、予定通りというか、もともとこういう結果になるだろうなという、その通りの結果になって、で、松井浩二さん、自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党が推薦する松井浩二さんが勝ったと、まあそういう選挙になりました。で、福山和人さんというですね、まあ無所属ですけれども、どこからも政党推薦を受けていませんでしたが、まあ事実上共産党が支援していると、まあそういう候補と競り合ってですね、まあなんとかギリギリ勝ったと、松井さんがギリギリ勝ったと、まあそういう選挙でありました。で、もともとこの京都市長選挙は、その前には村山翔英さんという方が元京都市会議員ですけれども、維新の会とそれから前原さんの新しい党ですね、そこから推薦を受けて、立候補する予定だったんですけれども、ちょっと政治資金パーティーの件で、不透明なパーティーの開催があったんじゃないかということで、選挙直前に維新の会と前原さんの新しい党が推薦を取り消して、まあそれでも村山さんは出られたわけですけれども、まあ当初の勢いがなくなってですね、苦しい戦いになったと、そういうこともありました。そしてまた、二之湯真嗣さんという京都府議会、自民党の京都府議会議員だった方が、この方がいち早く立候補表明をして、まあ自民党除名になって戦ったと、まあそういう状況でありましたけれども、まあ、この選挙はどう総括するか、まあ、どの人を入れたらいいんですかって聞かれても、なかなか困る選挙であったと思うんですね。それで、まあ、結局、市民の目から見て、すごく不信感というか、違和感を感じたんじゃないかなと思うのは、特に今、自民党があれだけ裏金問題で騒がれていて、国会では野党が徹底的に自民党を攻めるという構図が出来上がっているにもかかわらず、京都市長選挙では、その与党と野党が手を取り合って、一人の候補者を応援すると、まあ、そういう構図になっているわけですね。まあ、もちろん、この候補者が素晴らしいということで、みんなでこの人をやろうっていうんだったら、まあそれはそれで一つの理屈になるわけですけれども、ただ、もう何も考えずに、とりあえず共産党対非共産党でやるという長年の枠組みを変えることなく、まあそのまんまやったらいいんじゃないのっていう安直な惰性みたいな、そういう感じで選挙戦の枠組みを考えていったような気がするんですね。なので、まあ、今回の選挙、もし仮に立憲民主党とか野党系が、本気になって自分たちでこの京都市の首長を取りに行くんだと、京都市長を取りに行くんだと、仮にそういう形で選挙戦をやっていたら、もうちょっと違った結果が出ていた可能性もありますよね。実際に立憲民主党では、いや、とてもじゃないけれども、自民党と一緒にこの候補を推すっていうのは無理だっていうことで、分裂をしていったところもあるわけですよ。まあ、そりゃそうですよね。国政では徹底的に、いや、こんな自民党のこんなデタラメな金権政治、裏金作るような政治とは決別しなきゃいけないと言っておきながら、京都市長選挙では一緒にやりましょうと、自民党さんと仲良くやるんですって言ってたら、それは支援者としてもなかなか違和感を感じざるを得ないところですよね。まあ、もちろん京都の場合は長い間共産党の 共産党との戦いということで、まあ市民の方もそれは慣れているといえば慣れているわけですけれども、まあ今回の選挙はそれをその長年の共産対反共産党っていうものをひっくり返して、野党系の市長を誕生させるいいきっかけであったような気もするし、立憲民主党はその大事なきっかけを逃したんじゃないかという、まあそんな気もしないでもないですね。まあ結果的には今まで通りの枠組みで、選挙は終わったわけですけれども、これから京都市本当に大変なんですよ。やっぱり財政問題もまだまだ厳しいものがありますし、それから何といっても北陸新幹線をどうするんだというですね、街づくりに大きな影響を与える北陸新幹線のルートもまだ決まってません。そしてその財政負担もどうなるかということで、まあこれを京都府、京都市で負担、財政負担させたら、また財政は悪化するわけで、そこのところの解決策も全然見えてないわけですよね。なのでこれから本当に京都市長大変だと思います。まあこれから、それを支援した政党がどういう関係になっていくのか、まあ非常に見ものだと思います。一方でですね、同じ2月の4日に投開票が行われた群馬県の前橋市長選挙は野党系が圧勝したわけですね。もう7時投票締め切りで、いわゆるゼロ打ちというですね、もう7時ぴったりに野党系の候補者の当確が出るということで、自民党公明党が推した現職がもう惨敗すると、まあそういう構図になりました。群馬県というのはご承知の通り自民党王国ですね。保守王国ですよ。その保守王国で自民党が推す県庁市長所在地の市長が負けるというのは、これは本当に大きなニュースだと思います。まあ、自民党が割れていたということもあるみたいですけれども、割れていても普通だったら自民党圧勝する地域ですよね。でもそういうところで、もう野党系が圧勝したというのは、あの自民党王国の群馬県ですら自民党に対する大逆風を吹いているということですね。自民党っていうだけで今票が減ると、そういう状況になってるんだろうと思います。まあこの結果をですね、いろんなところに波及させていくべきだと思いますし、今のこの政治資金の話、この裏金問題っていうのは、まあ一遍これで、もう検察の方で、幕引きみたいな格好になっていますけれども、いやこれでやっぱり幕引きにさせてはいけなくて、国民はこのことを忘れてはいけなくて、このようなおごり高ぶった状況をなんとか、こう選挙で、国民の意思を示していかなきゃいけないと思います。まあ、これからいろんなところで各種選挙が行われます。4月には国政の補欠選挙も行われます。まあ、そういったところで、まあ、やっぱり今の政治はおかしいだろうということを言っていかなきゃいけない。この裏金問題だけじゃなくて経済の問題もそうですね。消費税について、またインボイスについても、もうどんどん政府は進めてるわけですけれども、これから確定申告の時にこのインボイスのデタラメさっていうもの、これは明らかになってくると思います。2月の11日にはストップインボイスの皆さんがいろんな全国各地でいろんなところで、インボイス反対の声を上げると、そういうことを企画しておられます。ぜひ皆さんにはこのインボイス反対のオンライン署名、またリアルの実際に手書き実質の署名も今集めておられますので、ぜひね、両方ともご協力いただきまして、インボイス反対の声を上げて、今の政治はおかしいという声をですね、民意をいろんなところで示していただきたいと思います。
次はこの話題。
今日衆議院の予算委員会で国民民主党の玉木代表が岸田総理に対してガソリン税のトリガー条項ですね、これの凍結解除を迫ったということですけれども、岸田総理としては、まあ、至急検討すると、まあそういう返事しかしなくて、玉木さんとしては繰り返しここで総理は決断してくださいということを要請したみたいです。要請したみたいですけれども、岸田さんは検討するとしか答えなかったということですね。なので、この予算委員会が終わった後、玉木代表としてはもうこのまんまでは岸田総理から凍結解除するということを明言いただけなかったので、 自民党公明党と協議を続けてきたトリガー条項凍結解除の協議についてはもう離脱をすると、まあ、そういうことを表明されました。これは非常にいい決断であったと思いますし、まあ、岸田さんはトリガー条項凍結解除する気は毛頭ないと、まあ、財務省はやる気がないので岸田さんとしてもこれはやれないと、そういうことはもう明らかだったと思うんですね。でちょうどこれを話そうかなと思ってちょっとネットを検索していたら、去年の2月にも凍結解除を検討っていうことを言ってるんですよね。この予算委員会で、その時は自民党の越智貴雄議員の質問に対して答えていたという形のようですけれども、去年の2月もトリガー条項の凍結解除について検討するという答弁をして、まあ1年後の今日もトリガー条項の凍結解除について検討するということなので、まあやる気がないでダラダラ伸ばしているだけだっていうのは、まあ明白でございました。まあ、なので、もう玉木さんとしては、まあ、これやる気がないんだなと判断をしたというのは、まあ、いいメッセージであったと思いますね。ただ、やっぱり今この暫定税率のところだけが注目されてますけれども、暫定税率 25.1 円ですよ。で、ガソリン税全体だと 53.8 円。もう、これ全部廃止でもいいんじゃないでしょうかね。ガソリン税全部廃止。それに加えて消費税も廃止と、もうそのぐらいの大盤振る舞いをしていって、それで景気を回復させると。でこのガソリン税っていうのはもうありとあらゆる物価に影響してますよね。もう日本国内で物が動いたら必ず車が動いてるんで、車が動いていたら必ずこのガソリン税って使って、ね、払わされていますから、まあガソリン税を下げるというだけでものすごいコストダウンになります。これとか、あとやっぱり消費税の廃止とかね。まあこういったものを下げることによって、日本経済ってものすごく国民に課せられている重みっていうものが、重しが取れて、本当に身軽にみんな動けるようになると思います。もうね、このトリガー条項凍結解除の協議から離脱をしたというのは、これは非常にいいことだと思うので、こんな25円10銭ぐらいのせこいことじゃなくって、もうガソリン税全部もうぶち壊したらと。もうガソリン税全部廃止だと。ついでに消費税も廃止だと。まあ、そのぐらい大きなことを言って、で、どうせ与党やる気ないんですから、次の選挙の時に俺たちが政権取ってこれを実現してやるぞぐらいの大きなことを言って、そして国民に夢を見せていただきたい、夢を語っていただきたい。本当に強く思いますね。なので、まあこれで与党入りというものはなくなってくるわけですから、もうしっかり野党で固まって、そして与党では絶対できない、自民党じゃ絶対できないことを野党で掲げて、そしてそれで正面突破をして、国民生活を立て直すと、日本の経済を立て直すと、そういうことをね、こう大きな、もう多少国民からはホラーって聞こえるかもしれないけれども、でもこれは実現できる内容ですから。ガソリン税廃止とか消費税廃止っていうのは実現できる内容なので、決してホラーではありませんから、これを信じられないっていう人は、まあ残念ながらこのお金の流れとか、お金がどうやって生まれてくるとか、日本の財政の話とかをちゃんと理解していないで、理解していない人の方が今の日本では圧倒的に多いので、そういう人から見たら大ボラに聞こえるかもしれないけれども、いや違うと、これは大真面目なんだと、まあそういうことをしっかりと言っていけばですね、これを分かってる人絶対いますから、国民の中では広がってきてるので、それを信頼して次の選挙でも、これはもう国民民主党に行ったろうと、まあそういう人が絶対に増えてきますから、もうガソリン税の暫定税率みたいなせこいことは言わんと、ガソリン税を廃止だと、消費税廃止だと、もうこれで一気に経済再生させるんだと、そのぐらい大きなことを言って、野党ですね、もういいよ、自民党じゃ絶対できないことを言ってまとめて、国民に夢を語っていただきたい。まあそういうことをぜひね、玉木代表にはお願いをしたいと思います。
そして次は、
いや、今日は久しぶりに珍しくいいニュース。いや、昨日もちょっといいニュースだったかもしれないですけれども、今日はすごくいいニュースでございます。NHK のニュースウェブで、今日2月7日の18時35分に配信されているニュースなんですが、愛知県の三好市というところがあるんですけれども、その三好市で非正規公務員の待遇改善へというニュースが配信されています。非正規の公務員である会計年度任用職員について愛知県三好市は正規の職員との待遇の差が大きすぎるとして新年度から時給を最大で 9.5% 引き上げるなど待遇を改善する方針を固めました。専門家は非正規の公務員の在り方に一石を投じるものだとしていて待遇改善の動きが広がるか注目されます。いやー、素晴らしいですね。どういうことかというと、会計年度任用職員は任期が原則1年以内で昇給がないなど正規の職員との待遇の差が大きいと指摘されていることから、三好市では新年度から待遇を改善する方針を固めました。具体的には全職員のおよそ2割を占める一般事務職の時給を現在の1155円から1265円に率にして 9.5% 引き上げるほか、作業員や看護保護職、看護補助職で 8.1%、歯科衛生士や栄養士でも 8% それぞれ引き上げる方針です。また、それだけじゃないと。また、正規の職員の比率を増やしていくことにしていて、年度途中に正規の一般事務職や保育士の採用を新たに実施する方針です。素晴らしいですね。これ前から私もずっと言っていますけれども、非正規公務員が多すぎる。で、本当は正規になりたいけれども、もう人件費をカットしますという、そういう役所の方針に従って、非正規で雇用されている人いっぱいいるわけですよね。で、この記事の中にも出てきましたけれども、全職員のおよそ2割を占める一般事務職。まあ、この方々が非正規だっていうことですよ。全職員のおよそ2割が非正規だと。異常じゃないですか。で、この市長がですね、どういう問題意識を持ってるかというと、三好市の小山市長は NHK の取材に対し、市の正規の職員と会計年度任用職員はほぼ同数で、市の業務の多くを担っていただいている。ただ、非常に不安定な雇用で賃金が低く抑えられている。国が制度として認めているものなので制度上悪いものではないが本当に今の在り方でいいのかと述べましたと、ね、だから正規の職員と会計年度任用職員がほぼ同数半々だっていうことですよね。すごい状況になってますよ。で、この今の本当に今の在り方でいいのかという疑問を呈した上で、三好市の取り組みが一つの波紋として全国に広がっていくことになれば意義のあることにつながるのではないかと述べ、他の自治体にもあり方を考え直すきっかけにしてほしいという考えを示しました。素晴らしいですね。やっぱりこういう市長さんが出てきてくれると、もう本当にみんなの生活が上向くと思いますし、安定雇用がきちんと増えてきて少子化も食い止まってくると思いますね。いや、本当に素晴らしいと思います。ただやっぱり地方自治体は財源の限りがあるので、これまでおそらく公務員の数を減らして、そして人件費を減らして、そしてその他のいろんなサービスの財源を捻出してたと思うんですよね。おそらくこの小山市長、それ以前の市長からずっと公務員の数減らしますとか公務員の給料削減しますっていう人がおそらくずっと続いていて、今みたいなもう半分が非正規雇用で、しかも低賃金労働者と、まあ、そういう状況がもう長い時間かけて作り上げられてきたんじゃないかなと思います。で、その結果みんなが貧困化をして、結婚したくてもできない若い人たちがいっぱい生まれてしまって、その結果結婚できないから子供も生まれないと、そしてみんながお金がないのでお金を使わないから地域の経済も悪化をしていって、若い人は仕事がないから東京に出ていくと、都会に出ていくと、まあ、そういう悪循環が起きていたと思うんですけれども、まあ、これを変えていくとやはり地域の活性化にもつながっていくと思いますね。そして、 このことに対して公務員制度に詳しい立教大学の神林特任教授ですね、よくお名前の出てくる方ですけれども、この方は会計年度任用職員制度について、異常な賃金の格差が生じていて、同じ仕事をしていても正規職員の賃金の3分の1から半分ぐらいだ、担っている仕事はかなり機関的な仕事だが身分が非正規だということで賃金が安く抑えられてきたと述べていました。その上で賃金については、今年収が200万円前後なので、せめて400万円くらいまで持っていくことが必要ではないかと思うと述べ、報酬の水準を大幅に引き上げる必要があると指摘しています。いや、本当まさにその通りですよ。こういった人たちこそ所得倍増ですよね。令和の所得倍増、岸田総理が就任当初に言っていた令和の所得倍増というのは、こういう人たちに適用するべきで、年収200万の人の給料が倍になったって誰も文句言わないでしょう。むしろ今まで少なすぎたんだという、そういう声が上がってきて叱るべきですよね。そして、この三好市のような地方自治体は通貨発行権がないので、こういうことをやろうとするとどっかで財源を絞らなきゃいけないとか、あるいはどっかで増税しなきゃいけないみたいな話になってきますけれども、そうじゃなくて国が地方交付税という形で増やしていけば、国から地方に渡すお金を増やしていけば、増税なんかしなくてもあっという間にこの非正規職員は全員正規雇用にして給料倍にすることができるわけです。ぜひこの三好市の小山市長には頑張っていただいて、全国にこの声を拡大していただきたい。そして地方自治体から国に対して、もっと地方に金を出せと、俺たちは経営努力をして、コストカットをするっていうのは俺たちの仕事じゃないんだと、俺たちの仕事はそこに住む住民の暮らしを豊かにすること、安心感を持ってもらうこと、安定雇用を生み出すこと、それが私たちの仕事だと、不安定雇用の会計年度任用職員を作って、これを増やして、1年ごとに契約更新ねみたいな不安定な雇用をさせるべきではないし、しかも低賃金で働かせるべきではないと、うちの市民を貧困層にさせるような、そういう制度はやめさせてくれと、そういうことを強く要求して、そして国の方でこういう制度をやめさせるような、そういう指導をさせると、そういう圧力をぜひかけていただきたいと思いますね。はい、素晴らしい取り組みだと思いますし、こういう市長さんが日本全国で出てくることによって、日本の政治は地方から改善されていくと思います。もう今国会議員は本当に当てになりませんので、地方でちゃんとその地域の生活をに根ざした、地域の人たちの生活を暮らしを守るんだと、そういう強い使命感に溢れた市長さんとか、あるいは議員さんとか、そういう方々が出てきて、もうだらしのない国会議員のケツを叩くと、そういう状況を作り出していただきたいと切に思います。いや、今日は素晴らしいニュースをお伝えすることができて大変嬉しいですけれども、こういうことを実現するためにも、政府の赤字はみんなの黒字、そして政府には通貨発行権というものすごい強力な権限があるんだということ、これを多くの人に知って、そして広めていって、国民生活が豊かになるような、そういう政治を実現していただきたいと思います。
次はこの話題。
今日も賃上げの話をしたいと思いますけれども、2月の8日、中小企業の価格転嫁で協力を確認したということで、日本商工会議所と連合のトップが会談をしたということです。日本商工会議所と連合は8日、両トップが都内で会談し、2024年春季労使交渉をめぐって意見交換した。2024年は中小企業の賃上げが重要テーマとなり、政府や労使が原資を確保するための価格転嫁の促進を掲げる。日商と連合は大手企業と中小の交渉などで協力する方針を確認したということですけれども、価格転嫁するのは構いませんというか、価格転嫁、中小企業の価格転嫁を大手企業との取引のみにおいて、 要求をし、そして大手企業は商品の価格を上げないと、まあ、そういう状況であれば賃上げしてもいいと思うんですけれども、価格転嫁してもいいと思うんですけれども、価格転嫁をしてそれを最終的に販売価格に上乗せすると、まあ、そういう形になると、今実質賃金が21ヶ月連続でマイナスという情報が出てきていますから、まあ、さらに物価が上がって物が売れなくなるということになりますよね。物が売れなくなったら景気が悪くなるので、中小企業の業績は単価を上げても物が売れなくなるので業績は悪化するということになりますから、じゃあそれで賃上げできるんですか、まあできないですよねという話になってきます。当然ですよね。なのでここで賃上げ分を価格転嫁して売り値を上げろとこういうことを言っていますけれども、今それがやれますかっていう話ですよ。で、会談の冒頭で日商の小林会頭は、日本経済が力強さを取り戻すために鍵となるのは雇用の7割を占める中小企業の賃上げだと述べたと。そして連合の吉野会長も、賃金も物価も上昇するステージに転換する正念場だと応じたということです。まあもちろんね、賃金も物価も上がっていくというのはいい展開なんですけれども、もう一つ政府に要求しなきゃいけない、政府が頑張らなきゃいけないのは、やはり政府の財政赤字の拡大ですよ。もう具体的にはもう消費税の減税は今この人たちには言いにくいでしょうから、社会保険料を下げる、これをねやはり政府に要求するべきですよね。社会保険料を下げるということをやれば、それだけ企業の手元にお金が残るので、もう価格転嫁とかそんなことしなくても賃上げの原資ができてきます。もう社会保険料を下げること、そしてまた消費税廃止すること、これをやれば物価を上げることなく、むしろ物価を引き下げつつ賃金を上げるということができますから、今の日本の経済の状況だったらこれよりもいい賃上げ政策ってないと思います。まず政府がやるのは消費税減税、消費税廃止と社会保険料を減らすこと、そしてこの連合と日商の回答の会談の中でもそういうことを共に政府に要求していきましょうということで一致団結していくと、おお、やるじゃないかって話になると思うんですけれども、政府と一緒に物価を上げることを頑張りましょうって言ってるっていうのは、いや、とてもじゃないけれども日本の経済にとっては決してプラスにならない。仮に賃上げが実現できたとしても企業の業績が悪化する、特に体力のない中小企業は物価を上げてしまって物が売れなくなったらまさに致命傷を負ってしまう恐れもありますから、体力のない中小企業にとっては値上げというこの経済が悪い状況の中で実質賃金が下がっている中で値上げをしろというのはあまりにも過酷なチャレンジじゃないですかと言わざるを得ないと思います。で、本当はこの日本商工会議所というのは商工中小企業の代表ですから、もっと中小企業のシビアな声を伝えなきゃいけない、それの代表的な、その中小企業の声をまとめる代表選手なわけですから、こんな大企業に大企業寄りの発言、またあるいは自民党におもねったような発言をするのではなくて、中小企業は今現在値上げするなんてとてもやれませんと、そんなことよりも社会保険料を下げてくださいとか消費税減税してくださいとか、そういうことを要求するべきですよね。そして連合が、まあ、労働者の代表ということを、まあ、みんな認めてないけれども、仮に自分たちが労働者の代表だというのであれば、やはり、こちらの側面からも社会保険料を減らすということと消費税を減税してくれということを要求していくべきでしょう。まあどちらもどうしてもこう政府にこうおもねって、自民党に忖度して自民党の機嫌を損ねないような発言しかしない団体ですけれども、今自民党が弱っている中で、そして国民の支持も確実に落ちている中で、まともな中小企業を守り、そしてまた中小企業の労働者を守る、そういう意見をですね、この人たちには言う責任が あるんじゃないかと思いますね。残念ながらその責任を放棄しているというようにしか見えません。ぜひね、労働者の方、そしてまた中小企業の経営者の皆さんも、社会保険料を減らせと、消費税は廃止しろと、そういう声を上げていただきたいと思います。まあ、これらをやったところで、財源国債を使えば、社会保障のサービス、社会福祉の、福祉のサービスを減らす必要は全くありませんし、国民が豊かになるだけですので、そしてまた中小企業の経営の業績が良くなるだけですので、何も悪いことがない、いいことしかないっていうのが、消費税減税廃止と社会保険料の大幅削減ということですので、ぜひそういう声を中小企業の代表者の皆さん、そしてまた労働組合の代表者の皆さんには上げていただきたいと思います。
次はこの話題。
毎度おなじみ国の借金でございますけれども、ちょうど今日ですね、2月の9日に、財務省が国の借金を発表してます。国の借金過去最大1286兆円2023年末、財政運営が厳しくなってるということで、時事通信の記事ですけれども、財務省は9日国債や借入金、政府短期証券の残高を合計した、いわゆる国の借金が2023年末時点で過去最大の1286兆4520億円になったと発表したと。ねえ、えらいことになりましたね。高齢化に伴う社会保障費の増大などを税収で賄えず、借金頼みの厳しい財政運営が続いている。借金の合計額は2023年9月末比で10兆8404億円増加した。内訳を見ると、政府系金融機関などへの貸付原資となる財投債や政府短期証券は減少したものの、普通国債が1043兆7786億円と、前年に、その9月末に比べて16兆3657億円増えたということですね。まあ、さすがにこの記事には国民一人当たりいくらの借金だとは書いていないんですけれども、まあでもこういう記事見たら、また借金積みまして、日本の財政えらいこっちゃなーとか、子供たちにまたこんなに付け回ししちゃってこんなの返せるわけないじゃないか、どうすんのとか、思っちゃう人が、まあ、それなりにいると思うんですね。もうそろそろこの国の借金っていう表現はやめなきゃいけない、これは何の意味もないんだっていうことを改めてね、みんなに知ってもらわなきゃいけないと思いますね。で、この国債、一応国債という名前の形上は債務ということになってるから、まあ、これに対しては利息をつけなきゃいけないって話になっていますけれども、これ半分は日本銀行が持っていますので、日本銀行に対して国債の利子の支払いをすると、まあ、当然日本銀行の利益になるわけですけれども、もうこれは政府の赤字になって日本銀行の黒字になるわけだけれども、日本銀行っていうのは特殊な銀行で、政府の子会社みたいなもんですから、それで利益が出た分は当然普通法人なんで、法人税払います。で、法人税払った後に配当金をほんのわずかだけやるんですけれども、配当金をちょっとだけ株主に配当して、残ったお金は国に戻ってくるんですね。国庫納付金という形で国に戻ってきます。なので、国債が1000兆円あったとしても半分は、まあ、そこに利息払っても国に返ってくるんで、ないようなもんなんですよ。なのでもう半分財政再建は終わってると、500兆円ぐらいまで終わってると、まあ、そういう言い方もできるわけですね。で、まあ、そもそも国債っていうのはずっと借り返していけばいいので、返済する必要すらない、本当の本質を言えば、国債っていうのは単に通貨の、新しい通貨の発行に過ぎないので、政府が新しい通貨をこれだけ発行しましたよと、累計で1000兆円通貨を発行しましたよって言ってるだけなんで、国民の借金でもなければ、政府が返さなきゃいけない借金でもないので、何の意味もない数字なんですけれども、単に通貨の発行額という、 そういう意味しか持っていない数字なんですけれども、これを国の借金という形で公表することによって、政府が財政支出を拡大するのを阻止するとか、あるいは消費税増税したりとか、まあ今話題になっているような少子化対策の財源に充てるための支援金という名前の増税をやるとか、まあそういう大義名分に使おうとしているわけですよね。まあいつになったらこういう嘘の発表をやめるのかと。嘘とまでは言わないけれども、国民を惑わせるような表現の仕方をやめるのかということを、まあいつになったらやめるんでしょうね。ぜひね、こんなとんでもない発表をやめさせるように、みんなで政府の赤字はみんなの黒字、税は財源ではない、ということを広めていきましょう。
そして次は、
今日はですね、先ほど大阪の方で、清水博さんというスタンダップコメディアンの方のライブに、ゲスト出演をしてまいりました。とても楽しくてですね、なかなかこの積極財政の話とか、あるいは消費税とかインボイスのことについて、お笑いの場で、広めていこうという、まあ、新しい試みをやられているようなんですけれども、まあ、そこに呼んでいただいて、で、お客さんの反応も結構面白くてですね、で、初めてこんな話聞いたみたいな感じの方もいらっしゃって、すごく良かったと思います。明日2月の11日は京都の方でやりますので、清水博さんのホームページから申し込みができます。夜7時から、京都の祇園の方ですけれども、もしお時間がある方はお越しください。会費は3000円ですけれども、7時スタートで結構楽しい会になると思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあその政府の借金とかね、今日この政府の赤字はみんなの黒字っていうこの T シャツを着ていったんですけれども、まあキーワードはこれだと、政府の赤字はみんなの黒字、これを共通の認識に、日本人の共通の認識にすれば、積極財政は実現できるし、そして政府っていうのは自分の財政を黒字にするために存在するんじゃなくて、国民を豊かにするために、国民を幸せにするために存在するんだと、そういう本来の政府の存在意義を思い出すということが大事だっていう、そういう話をしてきたんですが、ちょうどですね、こんな記事がヤフーニュースに載っておりまして、アメリカですね、アメリカの債務膨張持続不可能にということで、財政赤字10年後に6割増し、健全化の道筋描けずという記事が出ています。これ時事通信が配信してるんですけれども、これワシントン発の記事ですけれど、アメリカの政府債務が膨らみ続けている、議会予算局は財政赤字が10年後の2034年度に6割増え、債務の国内総生産 GDP 比は 116% と過去最悪になると予測、持続不可能との懸念も出るが、11月の大統領選を前に議会与野党の対立が激化し、財政健全化の道筋を描く機運は盛り上がらないというスタートで始まってるんですけれども、まあアメリカでも政府の債務は膨らんじゃダメだっていう議論がやっぱりあるんですよね。だから日本だけの問題じゃなくって、アメリカでもそうだし、あるいはヨーロッパなんかは、まあ EU に統合しちゃいましたけれども、EU に統合してマーストリヒト条約の中で、それぞれの加盟国の債務は 3%、財政赤字は 3% 以内に抑えなきゃいけないという、超緊縮財政を背負わせているわけですよね。まあつまり、世界中がこの政府の債務、というものに対しては世界中が間違えて認識していて、膨らましちゃいけないものだというふうに思ってるわけです。なので日本だけがこう政府の赤字を抑えなきゃいけない、国債の残高を抑えなきゃいけないってやってるわけじゃなくて、世界中がそういう間違った経済政策をやってるってことなんですよね。で、アメリカがちょっと違うのは、この後にこう書いてるんですけれども、アメリカの場合は、この連邦準備制度理事会ですね。まあ日本でいうところの日本銀行。まあ日本銀行とはちょっと出自も違うんですけれども、まあでも一応中央銀行みたいなところですよ。そこの議長がこう言ってるんですね。 財政の持続性を回復させるのは早い方がいい、喫緊の課題だというふうに連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長は4日のテレビインタビューで、政府債務が持続不可能な道をたどっていると警告した。政府の財政政策にあまり触れない議長が債務懸念にここまで言及するのは異例だということで、まあ、日本の日本銀行の総裁が国の国債の残高のことを指摘して、返済不能になるかもしれないみたいなことは絶対言わないですよね。ところがこのアメリカではこの FRB の議長が、まあ、異例とはいえこういう言及をしているっていうところが、まあ、かなり違うなというふうに思います。それで、まあ、このアメリカの場合はこの国債の残高っていうのが債務の上限が決められてて、これが、まあ、言ってみれば政争の具になっていて、もうこれで、野党側、議会の野党側が与党というか大統領側を攻めるみたいな、そういう儀式みたいなことを毎年やってるんですね。これも非常に不毛です。まあ、昔日本でも赤字国債、予算を通すのは衆議院が優越してるから衆議院で多数持ってる方がもう予算というものは通す権限があるけれども、ねじれ国会の時に赤字国債を発行するのはこれ新しい特例法を毎年通さなきゃいけなかったから、当時の野党がこれ徹底的に抵抗してこれを通させないで、事実上予算を執行させないっていう行動をずっと取ってました。でもこれあまりにも不毛だということで、今日本ではもう予算と一緒にというか、もうこの特例公債、赤字国債は自動的に予算が通ったらもう通すようにしようっていう特別な法律を作って、そういう不毛な争いはやめるっていうことになってますけれども、まあアメリカではまだそれをやってるってことですよね。だからまあこの自国通貨建ての国債を発行している国は、先進国は財政破綻することがない、債務不履行になることはない、デフォルトすることはないという当たり前のことと、それから、まあ、どの国もそうなんですけれども、中央銀行とか政府の役割っていうのはその国の経済の安定成長ですよ。安定成長させて国民をちょっとずつでもいいから豊かにしていくっていうのが目標なわけで、債務の健全化とかこれ関係ないんですね。債務というのは景気が悪かったら拡大をして財政赤字を拡大して国民のところにお金を渡さなきゃいけないし、財政がものすごく景気が過熱している時には国民から金を取り上げて、そして自分のところの債務を圧縮して景気の過熱を冷ますということをやらなきゃいけないわけです。この当たり前のことを共通の認識にしていくことによって、このような無意味なニュースが報道されることはなくなるだろうし、それぞれの国がまともな経済政策が取れるようになると思うんですね。で、日本の場合は特殊なのは、バブルが崩壊してから民間企業は負債を拡大しなくなったので経済成長を止めてしまったわけです。だからその時こそ日本は財政赤字を拡大して経済成長を持続的にしなきゃいけなかったわけだけれども、それをやらなかったと。それをやらずにむしろ財政健全化を目指したので、誰も負債を拡大する人がいなかったんで経済成長しないという状況を作ってました。で、アメリカの場合はどうかというと、ずっと財政赤字をアメリカは作り続けたわけですよ。で、民間企業も設備投資とかを結構やってたんで、ものすごい勢いでお金が生み出されて国内にどんどん巻かれたわけですね。だからアメリカはずっと景気がいい状況が続いたわけです。どんなにこういろいろなところから批判があっても政府負債の拡大をやめなかったわけですよね。これが経済成長の秘訣だったわけですよ。まあ確かにこのコロナ禍とかで巨額の財政赤字の拡大ってことをやったから、まあ、だからアメリカは景気が良くなりすぎてちょっと過熱気味になってしまって金利上げたりとかそういうことをやってるわけだけれども、日本みたいにもう本当に出し渋って、コロナ禍からの回復も全く遅れているっていう国と、景気が良くなりすぎちゃってる国とどちらが幸せですかっていう話ですね。まあ、いずれにしろアメリカでもこの政府の負債は悪いものだという意見が、まあ、まだまだ主流派でですね、こういう記事が出てしまうわけだけれども、まあ、世界中が間違えてるんだということですし、日本がまず率先してこれだけ債務対 GDP 比 気が悪化しても何も起きてないでしょと、ほら見てくださいよっていうことを世界中に示す、そしていち早くまともな経済政策を取り戻す、まあ、そういう国になっていくようにみんなで頑張っていきましょう。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。